和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。 STB ラジオは今日12月15日 STB ラジオ開局から60年を迎えました。そこで今週はですね、当時を知る STB の元アナウンサーでいらっしゃり、また札幌テレビ放送 STB の代表取締役社長も務められました石橋裕也さんにお話を伺っています。昭和37年12月の15日、今から60年前です。 STB ラジオは開局いたしました。石橋さん、しかしあの60年といったら人間で言えば還暦なんですけれども、あのテレビは来年65周年ですね。
あ、来年65周年ですか、
はい、
そうか。
で、そうやってテレビがスタートした、まあ、実際に声が出始めたのが昭和34年です、どうなんですか、ラジオ STB テレビにラジオのなんか免許がおりそうだよっていうふうな雰囲気はあったんですか。
正式には聞いてなかったですけども、ただあの会社はテレビの申請をした時にラジオの申請もしてたらしいんですよ。
あ、一緒に、
だけど当時あの中波っていうのは世界的に非常に渾身状態にすぐなるんですね、あれ中波っていうのは。それでなかなか割り当てがうまくいかないんですね、だから申請はしたんだけども、まあ、いつになるかわからないということだったんだけれども、37年の7月に免許が下りるっていう話が1年ぐらい前に決まったんじゃないですかね、なんか噂で。ですから僕が入る時からあのラジオも申請してるっていうのは聞いてましたから。
あ、そうなんですか。
だから僕らはもうそれを楽しみに、なんせラジオ好きでいっぱい喋れると思ってますからね。
ラジオはそれこそ、まあ、昭和28年ぐらいが最初ですよね。
そうそう、民放 ね、
そうですね。
だから HBC がもう10年先行してやってたわけですよ。だからラジオは37年に免許下りたけども出力は10分の1、
5キロワット、
5キロ、HBC 50キロワットですから、まあ、札幌だけでもね、ちょっと郊外に出るとね聞こえなくなるんですよ最初に。
カバーするエリアが違いますもんね。
全然違いますから、
はい、
で僕らはそんなことはね知ってるけども、とにかく札幌で頑張るしかないわけですから。ローカルもまだできてませんからね、はい、2,3 年後に函館と旭川と帯広ができたんですけど、僕らは札幌でとにかく頑張るしかないと思って
それでも良かったわけですよね。
だけどね、困ってたのは営業なのさ。共通の土俵がないんですから、しかも10年先に走ってるわけですから
向こうはね、
もう全然ね営業はねえらい困ってね、
名前の浸透もされてないですしね、
してないしね。それはね営業たまったもんじゃないよね返すこともないもん ね。開局の時の第一声の時はね、そういうどん底にあったんですよね、どん底っていうか、まあ、戦う以前にもハンディキャップあったわけですから、だからでもみんな大好きなラジオが始まったわけだから、清水さんを先頭にね、十数人のスタッフが頑張ったんですよ、
で実はですね、私ちょっと調べました、あの STB の10年の歩みとかですね、20年の歴史とかその当時のこう資料をちょっと探してきたんですが、12月15日開局の当日のですね、朝5時半、あと30分で開局だよっていう時の状況なんですが、12月15日午前5時半、徹夜で続けられた技術スタッフたちの不眠不休の作業は、調整準備を終えて30分後に迫った第一声を待つばかりであった。ですからちょうど5時半頃ですね、朝午前5時59分45秒ですから6時15秒前です。視聴性室ですからマスターですね、
マスター、
の4台のテープレコーダーの1号機にセッティングされたオープニングテーマがリモートコントロールボタンによって静かに作動した、視聴性室の前面の壁に据えられた大型 PA から軽やかな口笛に似たメロディーが流れた、制作ディレクターがこの日のために選曲した苦心の作で、斬新な曲は新しく生まれるラジオのスタートにふさわしかった。オープニングメロディーがかすかな余韻を残して消え、いよいよアナウンサーブースに待機したアナウンサーの第一声、運行ミキサーの手が ブースの窓越しに大きなサインを送った。いずれ Q ですよ、
うん、
待ちかねたアナウンサーが読み上げる原稿。第一声は無事オンエアされたのでした。昭和37年12月15日、
15日のね、
土曜日だったんですって。
あ、土曜日だったの。
土曜日。ここにですね、当時の北海タイムスのタイムテーブルがあるんですけど、
おお、すごい。
6時がからですね、
うん、
6時、
何やってたんだろう。
モーニングヨーデルっていうですね、
モーニングヨーデル、テープ番組だな。
でしょうね、
全部。
ですからその中でですね、当時はもうオールナイトじゃないですから。
そうだね、
午前0時ぐらいで終わったんです
か。19時間ぐらいだったね、確か。
で朝6時からですから、
うん、
でそれ見るとほとんどあれですね、やっぱり自社はラジオニュース。
そうですね、あと30分ぐらいの歌謡曲のお昼の。
それは生ですかね。
生ですよね。
そうですね、
ええ、リクエストハイヌンなんていうの覚えてないな。もうね、第一声のね記憶はあるけどね、
はい、
清水さんがちょっと震え声でねやったんですけどね、
はい、
あと全然覚えてない。
どうでしょう、まあ、今後アナウンサーも含めて STB ラジオはどんな風にこの先進んでいったらいいという風にお考えですか。
いやいや、そういうね壮大な話はね時代も違うし、何せね、もう80過ぎてるわけですからね、あの時代にやったことがね、
はい、
今必要だっていう風には別に言えないし、うん、今のやり方もあるし、はい、世の中違うし、だから僕の言うことはね、そういう手本になるような話じゃなくて見本にはなるかなっていうぐらいの話ですから。ですからそういうもって僕がやったこととして聞いてくれればね、僕は越智さんに言われた対象をしつこく見て、
はい、
言葉にせい、昨日と今日の違いをどこにあるんだっていうことを探せって、清水さんからはお前はどさんこなんだろう、
はい、
ラジオ のオリンピックの、ね、閉会式を
やった時に
散々苦労したんですよ。閉会式で何を喋ればいいのかなっていうのは、うん、すごくね決まんなかったんですよ。
いや、悩みますよね。
悩んでね、そしたら清水さんがね、
はい、
あんまり面と向かってこうせえなんていうことを言わない人なんですけど、
うん、
あんまり僕が深刻になったんじゃないですか、はいはい、きっと。で呼んでね、お前ねドサンコだろって言うんですね、そうですよ、ドサンコですと。ドサンコってのはお前昨日の空の色と今日の空の色と違いが分かるだろうさって、
あ
そういうね禅問答みたいなことを言うんですよ、
はいはい、今日は今から60年前 STB ラジオが開局したまさにその日です。この後の北海道ライブ朝耳ではその第一声を発声しました私のもう大先輩でいらっしゃいます清水幹雄さんのインタビューをお送りするほか、6時台は今とそれから60年前をコラボした内容でお届けする予定です。今日も一日健やかにお過ごしください。